ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。今日は沖縄の公立高校の教員で選択理論を学び実践されている土屋優子さんへのリモートインタビューをお送りします。
きっかけがあって真剣に学ぶようになったそうなんですが、これはどういうことですか？
2年前なんですけど、自分自身の子育ての危機に直面して、真剣に学ぶようになりました。
子育ての危機というのは？
当時大学2年生だった息子が突如大学を辞めたいと言い出して、まあ、それまで順調に子育てをしてきたつもりだったんですけど、この先息子はどうなっていくんだろうっていう不安に駆られて、ただですね、その時息子は本当に暗い表情をしていて、その時に私の自分の外的コントロールの子育てに気づいたというか、自分は息子を大事に思ってるのに息子の心は自分から離れているっていうのに気づいた2年前でした。
親としては今外的コントロールっていうふうにおっしゃったんですが、これは選択理論の専門用語で、子供にこうあってほしい、こうなってほしい、こうしてほしいという、まあ、望ましい姿っていうのかな、それを子供についつい押し付けて言ってしまう、子供に対する愛情がそういうふうにさせてるっていうところがあるんですけどね。
はい、もう本当にそうなんですよね。もうなんかもうひたすら小さい時からいい子になってほしいとか、理想の形にしていかないとっていう思いが強くて、もう本当に今思えば子供がちっちゃい時ももう本人が望ましくないと思う行動をしたら、もうすかさずそれ違うんじゃないってダメ出ししたりですね、親の都合で困るんだけどって文句を言ったり、あらゆる致命的習慣を常に使ってきたなと、本当に2年前に初めて気づいたんですよね。
おそらく素直ないいお子さんだったんで、きっと子供さんがそれを自分の進路に生かしたり、自分の考えや行動に母親である土屋先生が言われることを多分受け入れてやってきたけど、ちょっとこう歪みができちゃったんでしょうね。
もう本当におっしゃる通りですね。親の敷いたレールっていうんですか、そういうのに多分頑張って答えようってやってきたのが違うというのを本人が気づいたっていうことなんでしょうね。
大学2年生の時っていうことだから、19歳とか20歳とかそれぐらいで大学を辞めたいっていうふうに言われるっていうのは、親としては本当にショックですよね。
はい、もう本当びっくりしました。
しかも離れて暮らしてらしたんでしょ？
そうですね、東京にいたので。
兆候というか前兆というか、そういうのが全くなく、もう母親としては晴天の霹靂ですよね、きっと。
そうなんですよ。それがですね、本人の話から知ったことじゃなくて、大学からお子様単位を取っていないので留年ですという手紙が来て初めて気づいたっていう、もう本当に衝撃な。
で、そこでじゃあいろいろ気づかれて、その母親としてどういうふうに変えていったというか、なさっていったんですか？
もうショックが、まあ息子の進路っていうところでもショックだったんですけど、一番ショックだったのはやっぱり彼の心が離れているっていうのがやっぱ一番ショックだったと思うんですよね。はい、なので私は多分息子の社会的成功とかそういうのを意図して子育てしてきたところが強かったと思うんですけど、本当に自分が求めていたのは子供との良い人間関係だったんだなっていうのに気づいて、もう関係を築き直すべく自分を変えていきました。
具体的にどういうことをしていったのか教えてください。
はい、まずですね、辞めるの辞めないの問題の時にまず説得しようとしたんですよね、初めは。
わかります、
はいはい、だけど本人の表情とか話を聞いてると、なんか自分の思考、私自身は望んでるのは息子の幸せだなっていうのに気づいて、息子の幸せとか本人が望む生き方を尊重しようって思ったんですよね。なので、まあ、私は頭が固いんで正社員志向とか、まあ、安定した職に就いてほしいっていうのがあったんですけど、まあ、彼は自由とか楽しみの欲求が非常に強くて、まあ、自分は自由に生きていきたい、 いろんな楽しいことをしたいっていう欲求が強くて、でそういうのを、まあフリーター生活とか、まあそこから始まったんですけど、まあ、まずは東京暮らしを認めて本人の望む人生を歩むっていうのを受け入れたっていうところですね。
で2年ぐらい経って今、はい、どういう関係で、そして息子さんはどういうふうになっていかれたんですか？
はい、もうまずですね、この2年も最初に私がやったことはもうマイナスの致命的な習慣、言葉をもう絶対使わないって決めて、うん
はい、
もう LINE だろうが一言喋る言葉も子供に対する言葉なのにすっごい意識して、で息子ね、うん、今まで結構なんて言うんですかね、失った信頼感を取り戻すっていうのはやっぱり時間がかかっていたんですけど、まあ、それがちょっとずつできるようになって、今度はあのプラスの言葉かけ、気づく習慣で関わるっていうのを、まあ、本人多分怪しんでたと思うんですけど、はい、そういうことをやっていくうちに、まあ、多分息子も私からのなんか重圧というかそういうのから解放されたんですかね、すごくのびのびと幼い時の明るい表情になってきて、自然な関係がちょっとずつ作れていったかなというところです。
よかった。じゃあ今、ね、息子さんは自立して東京にいらっしゃるっていうことなんですね。
はい、そうです。たまに私も遊びに行ってます。
あ、よかった、いい関係になってらっしゃるんですね。あの先ほど、土屋先生がおっしゃった致命的な習慣と人間関係を築く習慣っていうのを少し具体的に言うと、致命的な習慣っていうのは否定したり批判したり、だから、まあ、母親として息子に対してこうなってほしい、そこから外れていたら違うんじゃない、そうじゃないよっていうのことを言ってしまうんですよね。
そうです。
で人間関係を築く習慣っていうのは相手を認めて受け入れて尊重して信頼して言葉かけをしていくっていうことですよね。
本当にそうです。
今日は沖縄の公立高校の教員で選択理論を学び実践されている土屋優子さんへのリモートインタビューをお送りしました。この続きは2月9日にお送りします。